はい、で次なんですけれども、こうかな。ちょっと今日盛りだくさんに書いちゃったんでね。あとは、私のなんか役目とか使命感って何なのかなっていうことを、考えてらっしゃる方、お話伺ってると多いなっていうふうに思うんですけれども、じゃあ今日はあれですね、こっちから行きましょうかね。お役目とか使命感っていうふうに思ってらっしゃる方のお話を聞いてると、やっぱり周りの人を幸せにしたいとかっていうふうにね、モチベーションを持ってらっしゃる方すごく多いんですよ。それが自分の喜びであって、人を幸せにして、そして自分も喜びになる、みんなが喜びになるっていうことで、自分のなんか個性みたいなものを活かせないかとかっていうふうに、私の役目って生まれてきた意味ってっていうふうな感じで、お話しされてる方多いなっていうふうに思います。で、実はですね、人を幸せにするっていうふうに思ってるっていうことは、裏側にはやっぱり自分の必要性っていうものに関する、つまり必要性っていうものがあるのかどうか。でもこれはやっぱり、ここでもそうなんですけど、ここでも皆さん動画をずっとご覧になってくださってるので分かるかと思うんですけど、やっぱり無価値観っていう、その一つの、奥に閉じこもってるちょっと巨大なその負の感があるために湧き起こってくるものだとは思うんですけども、存在価値の確認という投影が起こってる現象なんですよね。で、やっぱりここも、自分が何かをやってうまくいった時には一瞬満たされるので、不足が補充された形になるんですけれども、ここの疑いが常に常に立ち上がってきている以上、またここの部分の不足の補充、不足の補充ってやっぱりエンドレスループになってるわけですよね。ところがですね、こっちは無価値観っていう側から、無価値観っていう、クオリアからね、湧き上がってくるような行動パターンかもしれないんですけれども、あと、無価値とセットになっているのは無限の価値であるっていうお話もしたと思うんですけれども、無限の価値っていうのは、当たり前感、当たり前っていうのにあんまり感じるの感って逆に感じたことないのかもしれないですけど、自分でこんなの当たり前だなって思うような、自分にとってはそんな何の変哲もないような事柄なんですよね。得意であることでもいいと思うんですよ。自分はそんなに労力を使わないでパッとできるようなことっていうのは、あまり自分の中で価値を見出してないんですね、皆さんね。こんなことが、ってなんでそんなに褒められるんだろうみたいな感覚で思ってるかもしれないですよね。でも自分が何かそのちょっと得意なことを、縫い物でも何でもいいんですけど、こうやってあげたら、喜ばれたとか、パッと例えばパーティーの準備をしてあげたら、こんなに早くできるなんてすごいわって、自分にとっては当たり前と思ったことでも、もう勝手に喜んでくれる人を目撃する、あとは勝手に自分が何かやったり作ったりしてくれたことを役立ててくれる、何々さんこれ得意だから、お願いするわみたいな感じで、うわすごいわっていうふうに役立ててくれる、自分が当たり前にできる何者かになろうと、例えばここで何者かになろうと認められるために努力したことでなくても、結果的に感謝されてしまうっていうものは、それはお役目って何だろうと思ってなくても、もう自分の存在自体がすでに役目を果たしてるっていうことなんですよね。前回の 動画にも話したかもしれないですけど、お魚取ってくれる人はお野菜取ってくる、例えばその海のものと山のもの、物々交換の話を例に以前出したかと思うんですけれども、海辺に住んでる人は魚を取るのはもう本当当たり前でも、野菜を作る人、里に住んでる山側に住んでる人は野菜作るのはもう畑があるから当たり前だけど、お互いがお互いにとってもう無限の価値として存在しててくれるっていうことの話、思い出していただきたいんですけども、そういうことなんですよね。で、自分が割と得意で、何でもその何かに何者になろうかと必死で努力したわけではないけれども、喜んでくれるっていう、喜んでもらった、感謝されたと、それは結果的にそうなるっていうことなんですよね。で、結果的に誰かは誰かの役に立ってしまってるんですよね。そうすると、あ、そんなに喜んでくれて、まあよかったなっていうふうに幸せ感を感じたり、あ、嬉しいなっていうふうに喜びを感じ、勝手にそれがね、やっぱり発生してきてしまうものなんですよね。無理やりでなくても、あ、そんなにご飯おいしいおいしいって食べてくれて、わあよかったわっていうふうに思ったりね、するようなことなんですよね。で、もう一つここでちょっと特筆してお話ししたいんですけども、やはり幸せ感っていうのは、主体的に発生してくる、まあクオリアなので、その人が幸せ感を感じた時に幸せであるというふうに、まあ、実感してるわけですよね。なので、人を幸せにするっていうのは成り立たないんですよね。いくらその人を幸せにしようと思っても、幸せ感を発生させる、そのクオリアというイリュージョンを発生させるのは人それぞれなので、意図的に人を幸せにするってことはできないんですよね。ただし、幸せにしようとしなくても、人は人の中で生きているので、人から幸せ感を感じさせてもらう機会はいつもお互いに与え合ってるっていうことなんですよ。これどういうことかと言いますと、例えばですね、いくらお金をたくさん持ってたとしても、例えばレストランも一個もなくて、そのお金を使う場所がなかったらって考えたらどうでしょうか。私たちはいくらお金を持ってても、払ってサービスを受ける環境をそこにバーンって存在してくれてないと、ご飯一つ食べれないんですよね、お金持ってても。で、本当に私も普段思うんですけれども、レストラン行った時にお料理運んでくださる人、お料理作ってくれる人、このレストラン自体を経営しててくれる人、それらの人が自分がやることを当たり前にやるみたいな形で、そこにレストランを存在させてくれてるっていう機会を与えてくれるおかげで、私はそこで食事を友達として美味しいなって食べて、はよ、今日は本当にお話も楽しいし、このレストランでお料理食べて、はあ幸せっていう風に感じるのは私なんですけど、感じる機会を誰かから与えてもらってるんですね。でも、人はみんなそれぞれ自分の存在ってものが誰かの幸せ感を感じるための機会を用意してることになってるんですよ。存在してるだけ、存在して当たり前のことをやってるだけで、それが相互関係で全体の本来の構図なんですね。なので、まあここにちょっと書いちゃったのかな、幸せの機会は他人に、他の人によって与えてもらってるんですけど、そこで幸せかどうかを感じるのはいつも自分だけなんですね。自分自身なんですよね。なので、結果的に人を幸せにするっていうふうに頑張っても、誰も幸せ感をそんなことによっては感じてくれないし、ただし自分がそこに存在しているだけで、 人が幸せを感じるかもしれないっていう機会を同時に自分の存在がもう与えてしまっているっていうことになるんですよね。そこがいわゆる一つの側面としては無価値、自分にとってはちっぽけで無価値だって思うことも無限の価値であるっていう、存在していること自体が無限の価値であるっていうことの意味はそういうところにあるわけなんですよ。でもっと言うと、まあよくお金はどうやって引き寄せるかとか、まあ、いろんなノウハウのお話もあるかもしれないんですけども、人がこうやって幸せ感を喜びを感じてくれるみたいな、自分がそこに存在していることによって人に幸せ感を感じる機会を自動的に与える役割になっていて、そして喜びを感じてくれてた分だけお金みたいな形になってやってくるっていう循環が発生してるっていうことが本来の姿なんですね。なのでこういうふうにエネルギーを使うみたいな場面が多いと、ここの循環がまあどう言ったらいいんでしょう、せき止められてると言いますか、何か詰まりがあるというか、そのような感じになってるわけなんですよね。で、世の中にはやっぱり幸せにしてくれる人もいないし、ある意味不幸にさせる、不幸に、自分を不幸に陥れる人もいないんですよね。両方いないんですよ。この意味わかりますかね。以前傷つける人は誰もいないっていう話をしたかと思うんですけども、不幸にさせられた、あの人に傷つけられたっていうふうに思ってるかもしれないんですけど、傷つくっていう感情のクオリアを発生させてるのは自分なんですよね。だから傷つくっていう感、不幸になったっていう感を感じてる、そのイリュージョンを出し、感じてるも自分だし、幸せっていう感じを感じているのも、いずれにしても本人自身でしかないっていうことなんですよ。